5番に行きましょうか。6節から8節でありますが、読んでみましょう。6節8節、シモン・ペテロも彼に続いて来て墓に入り、アマンノが置いてあってイエスの頭に巻かれていた布切れはアマンノと一緒にはなく離れたところに巻かれたままになっているのを見たというところですね。はい、要するにヨハネはアマンノだけを確認したんだけれども、ペテロは入っていったから、そのアマンノと一緒に頭に巻かれていた、まあ、束のようなそういう布も巻かれたまま別のところに、別々のところに置かれているのを見たというわけですよね。はい、これはね、非常に大事なことなんですよ。これはね、誰かがイエス様を亡骸ごと持って盗んでいったと、そういう説がいろいろあるんですね。イエス様復活したんじゃないんだという説をいっぱい出していて、そういう説がある。だけれどもマリアたちですらもそう思ったり、誰か持っていったんだろうと思ったわけですよね。けれども そうではないというものすごい、これは詳細な聖書の証拠が残っているわけですね。聖書って本当にすごいなと思いますね。もう真実に確かな事実がそのまま細かい描写の中に残されているわけですよ。なぜかならば、布のターバンと体に巻いてた巻物が別々のところに置いて、つまりそのこの距離にあったわけですよね。ということは、体ごとイエス様を誰かが持っていたそういうものはないわけですよね。それが残っているということは、イエス様はよみがえられて、そんなターバンやら巻物なんかは抜けて、スーッと復活体としてよみがえられたということの、これは証、証拠なんですよね。そんな深い弁証論なんか聖書は書いてないけれどもね、ちゃんとこういうところの細かな描写の中に、イエス様の復活の事実ということを明らかに残しておってくださるんですね。はい、だから聖書って本当に確かだなと思いますし、素晴らしいなと思いますね。はい、そしてペテロとヨハネはね、この体験でですね、イエス様は蘇ったということを信じたんですよ。もう今は聞いたこともあったでしょうね。これは蘇ったんだと信じたんですよ。だからその後に何と書いてありましたっけ、まだ出てこないか、8節に行くと、その時先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた、ヨハネもだね。そして見て信じたと書いてありますね。8節の終わりに見て信じたと書いてありますね。二人ともイエス様の復活をね、見て信じたんですよ。これすごいと思います。はい、見て信じた、実践の中にこの体験があるんですね。やっぱり一歩でも踏み込んで前進していくならば、そういう体験ができる、できるということですね。はい、さあ、しかし見て確かに信じたんです、体験で。しかしそれは体験で信じたのであって、聖書の御言葉で信じたのではないんですね。9節にそのためにわざわざこういう説が入るじゃないですか。9節に彼らはイエスが死人の中から蘇らなければならないという聖書をまだ理解していなかったのであるという、こういう文章が入ってくるんじゃないですか。見て信じたと書いてあるにもかかわらず、こういう言葉が入ってくるということは、御言葉で理解して信じたわけではないんですね。体験的に、感情的に信じたんですね。面白いところですね。聖書って本当にすごいなと思いますね。はい、しかもですよ、ちょっと10節まで言っちゃいますと、実節にですね、それでとありますね。それでと。ちょっとこれ後にしましょうか。それで、その結果というかな、その理由でですね、この弟子たちはまた自分のところに帰っていったになっちゃうんですよ。 こがすごいなと思いましたね。今回新しく発見しましたが、私たちも彼らは復活のキリストを体験しているのに、御言葉で信じているのでないために、彼らはね、また自分のところへも、それでと書いてあるんですね。それで、その結果、御言葉で信じてないから、それで、その理由で自分のところへまた帰っていったとあるんですね。ここが大問題じゃないですかね。これ大きな問題です。現代の俺らの問題でもあるなと聖霊は私に語られましたね、もうちょっとその前に申し上げておきますと、やっぱり信仰というのは出るかな、信仰は聞くによりキリスト、聞くはキリストの言葉によるという言葉が印象で出ますよね、はい、しかし御言葉の中にこそ揺るぎなき信仰の根拠があるということなんですね。御言葉の中にこそ揺るぎない信仰の根拠があるんです。体験がどんなに素晴らしかったとしても、どんなに感情的な恵みを受けたとしてもですね、御言葉がないとそれは揺るぐんです。後で申し上げますけどね、揺らいでしまうんです。で、信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのですとはっきり書いてあるように、信仰は御言葉によるんです。御言葉によるんです。ここが大事ですね。ですから予言という言葉が一時だいぶ流行って、今もやってる人もおられるかと思いますけども、私も預言者から何人かに手を置いて預言されたことありますけれども、やっぱり大事なことはそこにね、御言葉が入っているかどうかによって私は預言者を見分けるんですね。御言葉のない預言者というのはあんまり信用しないんですね、はい、まあ、そういうことにも言われるように、この御言葉が大事ですね。例として申し上げますと、練馬教会にM さんという姉妹がいました。求道して、そしてゴスペルに入ったんですね。ゴスペルでバーッとアレルヤって歌うんですね。もうそれに入って彼は恵まれたんですね。最初はね、洗礼を受ける時に私が導いた時に、クエタイムの話ちょっとしたら、あ、もう先生、シャッター降りてきました。ガラガラガラとシャッター降りてきました。金髪の女の子でね、はあ、これが現代っ子なんだなと本当に思いましたね。人が一生懸命話してるのに、もうシャッター降りてきましたね。ちゃんと私に言うんですよね。あれ現代っ子ですよ。その子が、まあ、一応洗礼を受けて、そしてゴスペル入って、ゴスペルに入ると恵まれた。ゴスペルは本当に賛美で、神様を心の底から褒めて歌えますから、やっぱりその賛美でね、神様を体験するんですよ。神の栄光を体験するんですよ、賛美を通して。賛美ってやっぱり素晴らしいものですから、ね、賛美はもともとビジョンの中に出たと思いますよ。もともと大事にしたらいいと思いますね。さあ、その彼女がね、 CTC って弟子訓練のあれに入ったんですね。で、そのだいぶ手元に置いて指導したんですが、山に行って祈って帰ってきてもね、なんかまあ、ハレルヤで恵まれたって帰っていく報告するのに、私そこら辺からちょっと突っ込み始めたんですね。M さんね、あなたその恵まれる体験はいいよと、でもね、本当の信仰の根源は御言葉だよと、御言葉で恵まれていくこと、御言葉で信仰を本当に体験していくことが大事なんだよということを突っ込んでいったんです。それが彼女に入っていったらしいですね。自らも気がついたらしいです。ただ恵まれてるだけでね、何かおかしいなと、やっぱり聖霊を教えたんでしょう。それから御言葉というものに真剣に取り組むようになった時から、彼女の信仰本物になっていったんですね。本当に本物、ものすごい恵まれていった。で、ある方と結婚して他の業界に行かざるを得なくなったんだけども、時たまそのご主人がその業界に行かない時には寝る前に来ても、あ、先生って喜んでいきますね。やっぱりなんかその辺に通ずるものがあるんだろうと思って私も喜んでおりますが、やっぱりそういう霊のつながりがあるからですね、まあ、彼女も一番喜びそこを喜ぶんだと思います。とにかく御言葉によって信仰の土台ができなければ本当の信仰ではない、体験だけでは弱いということを彼女は分かったんですね。さあ、 ちょっとこれですね、体験は本当に大切です。なんか私は逆のこと言ってるように思うかもしれません。体験が大事ですよ。体験は大事だけれども、しかしそれだけでは時とともに揺らぐんですね。時とともに揺らぐ。だんだん何年か経ってくるとね、揺らいでしまう場合がありますね。あんな体験をしたんだけれどもという程度になっちゃう場合がありますね、はい、そこに御言葉があると大事だもん。大丈夫です。御言葉の信仰でないと危ないんですよね、はい、まあよくもう一つ御言葉が出るかな。ここですね、命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません、まあ、この辺も昔はよく言ったもんですがね、もう命を与えるのは御霊なんですよ。この信仰をもっともっと我々は持っていきたいですね。命を与えるのは御霊なんだと、ね、そして肉は何の益ももたらしませんと、ここまで言って、もう肉というのはある意味では、まあ、頭ですらも肉と言ってもいいと思うぐらいなんですが、私があなた方に話した言葉は霊であり、また命です。とイエス様の語られる言葉は御霊によって語られているんですね。霊なんですね。永遠の命そのものなんですね。だからよく言いますね、御言葉は聖霊によって開かれてくるものだと。御言葉は聖霊によって読んでいくべきものだと私よく申し上げますね。自分の頭で読まないよ、頭で読んでるだけじゃ砂かむようになっちゃうよとよく言います、ね、本当に御霊にへりくだってね、御霊様は私には分かりませんと。私は信仰の入った時からそうでしたね。もう聖書はこれは天国の言葉なんだから、ね、理性では分からない。だから御霊によって通訳していただかないと分からないんですから、どうか私が読む時に御霊によってこの御霊の言葉が分かるようにあなたの方が語ってくださいと言って読んでいく習慣をつけた。それがものすごく良かったなと今でも思っておりますね。御霊は御言葉によっても働くし、御言葉もまた御霊によって働くんですね、はい、この不足不利の関係をしっかり皆さん受け止めていきたいなと思いますね、はい、さあ、この問題はここですね。復活のキリストを見ていたのにね、彼らは聖書の復活を信じていなかったと書いてありました。理解していなかったと書いてありますね。それでですよ、その結果、あれその理由でまた自分のところに帰っていった、いわゆる死せるキリスト信仰に帰っていっちゃったと言っても過言ではないんですね。イエス様十字架で死んだという信ものがあったでしょうね。なんかそこにまた自分のところに帰っていったということはそれを暗示してます。で、我々も体験があったとしても弱いですね。本当に御言葉によってイエス様の復活を体験していかないとですね、自分のところへ、つまり自分の今まで持っていた信仰、自分が考えていた信仰のところへ戻ってしまう。復活のキリストに本当に出会って、しかも御言葉によってイエス様と出会い交わり立ち上がらせられておらないと、本来自分で培ってきた自分の信仰のところへ戻ってしまう。それは下手すると死せるキリスト信仰にとどまってしまう恐れがあるという危険があると思いますね。それを今回ここからすごく教えられます。私自身でもそうなんだなと思いますよ。自分のところに戻ってしまって、せっかくあの時に素晴らしいイエス様の体験をしておりながらも、ね、まだなんか自分で考えている信仰に戻っちゃう。あの生ける復活のキリストと体験して、その方と交わりながら、その方によっていつも力づけられながら、その人にその復活のキリストに出会いながら、導かれながら、力づけられながら、喜ばせていただきながら歩むというんじゃない、また自分の考える信仰に戻ってしまうということが私にすら合うということを思うときに、皆さんも警戒していただければ幸いだなと思いますね。をしっかり受け止めていただければ幸いだ。どうですか、難しいですか。でも分かりますよね。ここ大事なところですね。それはもうちょっと先に言ったらもっと分かります。復活の信仰の真髄がだんだん分かってきますね。だからまあよく肉で歩むんじゃなくて御霊によって歩みましょうとみんな分かってますよね。聖書そう必ず言い続けてますね。 それは分かっている。しかしどうしたら御霊によって生きていくことが歩んでいくことができるかと言ったらば、ある面では御言葉によって生きるということですよね。御言葉によって生きる。御霊と御言葉っていつも一緒だから、御言葉によって生きる。しかも教条的な御言葉じゃない、神学教理としての御言葉ではなくて、生きた御言葉を主から語っていただいて、主と交わっていただいたお言葉、その御言葉によって生きていくことを学べばいいんですね。私はずっとそのようにしてイエス様からいただいたお言葉で生きてきた。まあ、よく私たちの指導された先生は四六時中神の言葉が私の中に生き働いているという表現されて、それをすごくそう受け止めたんですね。御言葉が四六時中24時間中、ね、そのお言葉が地でに生き働いている。つまりイエス様と語った、イエス様と出会った、与えられた、そのイエス様との人格的な交わりの中で与えられた御言葉、それがうちに生き働いている。まあ、よく申し上げる思い巡らすとかね、口ずさむとかいう言葉が聖書にもありますが、そういうこととも通じますね。本当にこう口ずさみながら御言葉と交わり、イエス様と交わって、復活のキリストと交わって生きていくということですね。そうすると四六時中御言葉が生き働くわけです。それは復活のキリストが生き働いている、内住のキリストが生き働いているということでもあるわけですね。だからね、余談だけども、よく聖書信仰が大切だと言います。私も本当にそう思います。聖書信仰がどんなに大事かということを ある神学校の長官にすっかり学びましたが、ところがね、我々聖教団とかホールネス系はというか、特に聖教団兄弟団はですね、聖書信仰に対してね、御言葉信仰とよく言われるんです。ただ聖書は間違いない神の言葉だというだけじゃなくて、御言葉がこう神様が御言葉を通して語られる、その御言葉によって生きていくという信仰、御言葉信仰。まあ、だから御言葉が与えられたとか御言葉を聞いたとかよく言われるのは そこなんですよね。そこが大きな違いとも言われるんですね。その、まあ、DNA を私たちはね、大事にしたらいいなと思ってます。御言葉をいただいて、御言葉によって生きていく、御言葉を口ずさみながら、御言葉をにらみながら、御言葉を思い巡らしながら、復活の主と出会い続けて生き続けていく、それが御霊によって生きるということじゃないでしょうか。肉によって生きるんじゃないです。本当に私の話した言葉は霊です、命です。さっきも言いましたね。それを受け止めていきましょう。御言葉は霊なんですね、命なんですね。そうして私たちはこの復活のキリストと出会ってね、復活のキリストによって立ち上がらせられてね、復活のキリストによって導かれて、復活のキリストに守られて、復活のキリストにこう力づけられながら歩んでいくんですね。さあ、それではそれをもっとね、11節から入りますが、もっと実際的に真実の復活信仰の持ち方、内実と言ってもいいですね、をこの11節以降に明らかに主はしておいてくださる。これを大事にしたいですね。特にマリアさんの信仰ですね、ここを学びたい。ヨハネとペテロも素晴らしかったけれども、このマリアがやっぱりすごいですね。マリアは一番最初にイエス様に出会ってるんだから。そして後で申し上げる、マリアがイエス様の復活を最初に伝えた伝道者なんだから、ここから我々は復活の真髄を、あるいは持ち方を、復活信仰の持ち方をしっかりと学んでおきたいと思いますね。11節というとこからからよね。まあ20章の、10節一緒に今読みましょう。はい。それで弟子たちはまた自分のところに帰っていった。これさっき言った通りですね、見て信じてるんですよ、ね、見て信じてるんです。体験は大事ですけれども、聖書を理解してなかった。 エスが身軽という、この問題が残ってたんですね。それを聖書はちゃんと入れてる。それでということですね。それでその結果、その理由で弟子たちはまた自分のところに帰っていったってなっちゃうんですよね。復活のキリストに見て信じたんなら、そこで祈ってね、復活の様に蘇っておられるんですね、どうぞ表してくださいって言って祈ればいいじゃないですか。そこでね、必死になってまた自分のところへ帰っていった。いわゆる自分の従来の自分の考えている信仰、自分の自然の信、キリスト信仰に戻っていったということですね。しかしですよ、20章に説明、どうぞ。しかしマリアは外で旗のところに佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。ここですよね。ヨハネとペテロとの違いが分かりますか。ヨハネとペテロはもうこれで自分の時帰っちゃったわけですね。でもマリアはどこまでもエス様をまだまだ慕ってるわけです。どこまでもエス様を慕って慕って慕ってエス様と出会いたい思いがいっぱいなんですね。しかも泣いていた、泣きながらと2回も書いてありますよ。どれほどエス様を慕って泣いていたか。私はね、昨日もこれ用意しながら、ああ、ここへ、この信仰に戻りたいなと思いましたね。私は信仰を持った時には本当に棒だと涙を流してね、エス様を信じた喜びに感激したんですよね。幾度かそういうことがありましたが、今こういうね、高齢化してきたら私はもう枯れ木みたいになっちゃってね、涙が出なくなってきてるのかな。そうでも時なんて出ますけどね、はい、と思うけどね、とにかくね、そういうどこまでもエス様を慕って泣いて弱って、これ弱ってるんですよ、マリアはまだね、弱り果てて泣いていく、そこまでエス様を慕っていく、そういう信仰生活をしたいなと思いますね。もっともっとしたいなと思います。もうすぐ天国行くんだろうから、まあ、このままエスカレート式にスーッと乗せてもらえばそれでいいと思っておればいいのかもしれないけれども、そうじゃないなと。やっぱりポールのさっき読んだ御言葉なんか言うと、もうどこまでもこれを追い求めて追求しているんだと、この賞を得るために一心にこれを求めて走っているんだと、もう前に向かって必死に走ってるんだというようなことを書いてありますね。私もやっぱりそこへね、もう一度初めの愛に戻ってね、本当に泣いてイエス様に、泣いて泣いて弱り果ててでもイエス様にもっともっと求めていく、慕っていくものでありたい、そういう信仰でありたいなともう一度思いました。皆さんもぜひその信仰を受け継いでほしいなと思います。新潟の信者さんは小笠原先生のメッセージをテープで聞くんですね。小笠原先生はもう全部遺言説教だと最近のことに言って受け止めてますね。その気持ちで語っておられる、まあよく言い得てくださったなと思いますけれどもね、本当その思い強いですよね。皆さんどうしてもこれは残しておきたいということを語っていますね。信仰60年で得たものをですね、皆さん方にどうしても残しておきたい。以上かな、60年以上かもしれませんね、はい、ね、とにかくそれは遺産として残しておきたいという思いですね。さあ、そのマリアのこの信仰が本当の復活信仰につながっていくわけです。本当の内実になっていくわけです。その持ち方になるわけです、復活信仰のね。さあ、こうしてマリアはイエス様を慕い求めて泣いて悲しんで弱り果てて泣いて墓に佇んでいたわけですが、私たちもね、本当に弱り果てて泣いていく、泣いてもひたすら死を慕い求めるものにね、これからなりたいなと思いますね。皆さんもまだそういうことを なさったことない方があるならば、ぜひ一度やってみてください。自分の魂のために泣いて、自分の信仰のために泣いて、この大御所教会のために泣いて、ね、 そしてこの大津の地のために、埼玉のために、日本のために泣いて本当に祈っていくものでありたいなと思います。そうすればですね、イエス様の方から働きかけてくださるんです。ここ大事ですよ。こっちがこう求めていくだけじゃない、イエス様の方からもう働きかけておられるんです。ここをね、意外に我々日本のクリスチャンは真面目すぎて受け止め損ねている場合があると思います。頭である程度分かっていても、ね、実体的に分かっていないと思う。イエス様の方が先に働きかけてくださる、イエス様の方が先に動いてくださっている、蘇っていらっしゃるイエス様ですから動いておられるんです。アメン。なんかこっちの努力で、こっちの求めの激しさでというふうにどっかでするところがあるけれども、それも大事なんだけれども、さっき言ってるように大事なんだけれども、それとこうするように、それ以上にイエス様の方が先に働きかけてください、動いてくださるということなんです。それがこの後にも出てきますよね。そこを受け止めてほしいんです、ね、イエス様は動いておられます。あなたのためにもう働きかけておられます。あなたのそばにもうよみがえって近づいてきておられるんですね。さあさあ、ところが先に自分のところに帰っていったペテロやヨハネと比較しますと、マリアは何を見ましたか。二人の見つかりを見てますよね。ここで読みました。そこまで読んでるね。12節読みましたね。すると二人の見つかりがイエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに白い衣をまとって座っているのが見えました。彼らは彼女に言った。なぜ泣いているのですか。彼女は言った。誰かが私の死を取っていきました。どこに置いたのか私には分からない、分からないのです。ここまでですね。13節までいいですか。つまりペテロやヨハネたちには見えなかった二人の見つかりがマリアには見えたんですよ。ここまで泣いて死体を求めていくときに、ね、集中して私たちも主だけに集中して死体を求めていくときには、この霊の世界が見えてくるんですね。主を死体に求めていくならば、そうすればイエス様の方から働きかけてくださるんですね。目に見えるものだけを確認して帰った2人、ペトロやヨハネと違ってマリアは2人の見つかりを見ていた。つまりね、ある人にはね霊的なものが見え、ある人には目に見えるものだけしか見えないということが起こるんですね。このことを本当に深刻に認めてほしいんですよ。ある人には見えるんです、霊的な世界が。ある人には物しか見えない。しかも見つかりたちがマリアに声をかけたようにですね、今は私たちにはですね、御霊が声をかけてくださいますよ。見つかりがかけたようにね、御霊が私たちに声をかけて取りなしてくださいます。御霊は取りなす霊ですから、イエス様との間を取りなしてくださる、紹介してくださるんですね。見つかりと同じような働きを御霊が今はしておってくださいますね。だから私たちが人を忘れ、我を忘れてですね、もう御言葉に聞き入り近づいていくならば、どこまでもイエス様だけを求めて聞き入って近づいていくならば、そこに霊の世界が見えてきます。不思議なことですが、霊の世界がスーッと見えるようになってきます。聖霊が働きますから、祈るところには聖霊が働いてますから。そして御霊が生きて働かれる事実に触れるようになるんですね。実際に生きて働かれている事実に触れるようになるんですね。私もよくそういう経験ですね。御霊が確かに働いてるな。まあ前も話したように、飯田で泥沼の中に入った時に、もう誰かが抱き上げて岩の上に置いてくるしかないなということを思った。あれは御霊が働いた事実でしたね。それが見えてくるわけですね。私は考えたわけじゃないですね。それに触れるようになるんですね、はい、イエス様は蘇 蘇って生きておられるから、そういうことが起こってくるんです。アメン。心のすべてを注ぎ出していくときにそういうことが起こりますね。同じ場にいて同じものを見ていても全く心の自分の持ち方によって違ってくるんです。霊の世界が見える場合と物しか見えない場合があるんですね。どうぞクリスチャンの中でもそういうことが起こらないで、誰でもがマリアのようになれるようになりましょう。アメン。ヨハネとペトロ以前のですけどね、で満足しないようにしましょう。また別のところに戻っていった。ああ今日はいいメッセージだったな、なんかイエス様がいたような気がする、よかったね、さようならと言って自分のところに帰っていっちゃう。そうじゃなくて、どこまでも主を死体に求めて御言葉に聞き入っていく、ね、そのところに主が働いてくださるんです。そして霊の世界が見えてくるんです。御霊の働く事実をに触れていくことはできます。イエス様が蘇って生きておられるからですね。はい、